本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間は私安西直宗が日本とオーストラリアに関するアーティストの情報を紹介するコーナーです。今日はですね、久々にという言葉がまさにふさわしい、アルバムを、紹介したいと思います。僕も大好きだった、90年代末から2000年代前半にオーストラリアのナンバーワンバンドの一つとして君臨していたアート・オブ・ファイティング、素晴らしいバンドで日本版も出てました当時。僕がオーストラリアに来るかな引っ越すかなとか思ってた頃にやっぱオーストラリアの音楽どんなのが流行ってるんだろうみたいなことで聞こうと思って例えばタワーレコードとかそういうとこに行って買い求めた中で、まあ、当時一番話題になってたアーティストの一つでしたね。彼らは、最初のアルバム次のアルバムがもう大変な人気になってアリアも獲得して、ところが3枚目のアルバムがそれほど商業的に成功しなかったのとその頃からメンバーがこう結婚して子供ができたりとか忙しくなってきてずっと彼らはあのインディーアーティストとして活動してたのでそのあたりから徐々に徐々にシーンから消えてったんですよね。別に解散したわけでもないし、活動休止宣言みたいなのしたわけでもないんですけれどもだんだんいなくなって忘れられてで2015年ぐらいからまたリハーサルとか曲作りを始めたらしいです。で、なんと今年、12年ぶりのアルバムが出ました。出来は相変わらず素晴らしいです。こういうことってなかなかね例えば90年代80年代ぐらいまでのレコード業界の常識でいうとあまりありえないことなんですよね。というのはやっぱりアーティストがこううまくいくいかないっていうのは商業的な部分でコントロールされてましたからそうすると商業的にうまくいかなければバンドはもうそこで終わり解散あるいはバンド自身のつながりもメンバーの間のつながりもやっぱりそこで仕事としてつながってる仕事でなくなればそこで終わってしまうというのがごく当たり前の世界だったんですけれどもまあ2000年代以降インディーアーティストとメジャーの境がどんどんどんどんなくなっていく中で彼らもそうですけれども彼らは多分最も初期のインディペンデントなアーティストで大きくなったバンドの一つですけれども、まあインディペンデントなアーティストっていうのは要するに音楽はたまたま仕事になってそれで食べられるようになったけれども仕事にするために音楽をやってたわけじゃないんですよね。音楽が好きで好きな音楽をやっていたらたまたま仕事になったとだから昼間の仕事を辞めても食えるようになったから辞めましたと。でも音楽を仕事にするというのが目的じゃないから音楽で、バンドのフルの活動を続けていくのが難しくなったら休めばいいと別に普通の仕事に戻ればいいとでまたいつでも帰ってこれるとそういう自由なこう活動形態ができるようになったのがだいたい2000年代後半から2010年代ですよね。で多分オーストラリアはそういう面では多分世界で一番進んでいたと思います。というのはたまたまメルボルンという場所が、そういうことが可能な環境が全て整っていたビジネス環境とかあるいは大きさが大きすぎないつまりインダストリーのサイドレコード会社だとかレーベルの規模が大きすぎないから逆に言うとアーティストがそうやって出たり入ったりしてもそれほど問題がないとそういう環境の中である意味こういうスタイル今世界的に当たり前になったスタイルを一番最初に実践したアーティストの一つだと思います。そういう意味でも当時話題になってましたね。で、見事に帰ってきました。コーナーホテルで来週末に、久々のコンサートがあるそうです。多分もうソロダウトではないかと思うんですけどもし興味のある人は問い合わせてみてください。本当に、素晴らしいカムバックアルバムですね。それではそのアートオブファイティングの12年ぶりのアルバムルナローからジーニーを聞いてください。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。